Heroes。
イラストレーターの沼田たけしです。
大野正文です。
小関勇です。
そして、ちょっと今日は初ゲストとして、どうぞ。
イラストレーターの深蔵です。
よろしくお願いします。
はい、深蔵さんです。深蔵さんは、僕もね、割と初対面に 3回くらいしか言葉を交わしないくらいの
この間のクリエポで挨拶した
クリエポで挨拶したぐらいすっごいそんなに喋ってないんだけど、やってることがちょっと面白そうなんで、書籍も出してる方なんで、ちょっといろいろ話を聞けたらと思います今日は。ということでですね、とりあえず深蔵さんのことをちょっと紹介したいなと思いまして、深蔵さんは
また参加するんです
紹介してもらう
って
ことね。知らない。2、3回しか喋ってないけど。
元パンメーカー勤務でフードコーディネーターを資格保有するイラストレーター、埼玉県在住、コミックエッセイやルポ漫画を従事活動中、また子供向けのイラストを得意としており、という、そういうことですね。ご飯を食べることや、SE を7年勤め、ウェブ関連のウェブデザイン技能士も保有、
はい、
ということです。元パンメーカーということで、どこのパンメーカーって聞いていいですか？
はい、大丈夫です。四季島パン、パスコ。
パスコ。パスコって、パスコ何のパンを作るの？
長熟食
パン。ああ
。一番有名。
うまいですよね。
美味しいですね。
え、そこで何やってたんですか？
営業を3年ぐらい
営業、
スーパーにこう新商品紹介しに行ったりとか。
新商品、
パンパンの新商品を、置いてくださいっていうだけの。
なんであれなんですか、イラストレーターだった
の？イラストレーター、もともとずっとイラストとかデザインとかの仕事に興味があって、で大学もそのデザイン科に行ってたんですけど、で食品メーカー、就職活動の時に食品メーカーでなんかパッケージのデザインとかポップのデザインとかしたいなと思って。
なるほど。
受けてたの、受けてて、そこでパスコが受かってっていう感じですね。
でもパスコでそういうことできなかったから、
できなくて転職で、今度はデザイナーになろうと思って他の会社に行ったら、なんかウェブデザインやってたはずがいつの間にかプログラマーになってて、社内のシステムとか作るようになって。
なんかデザイナーとして入ったわけじゃなく
て、一応デザイナーっていうくくりで入って、で、ウェブのデザインとかやってたけど、そのコーディングっていうか、その何ていうんですか、見せるための風にできる人がいなくて、
なるほど、
なんかじゃあデザインついでにみたいな感じになって。
それはもともとできたんですか？
コーディング、 HTML は学生の頃ちょっと触ってたんで、そこまではできたんですけど、その後にがっつりなんかシステムの仕事、社内システムとか作るようになってって、その時はもう仕事しながら。
じゃあイラスト以外にもそういう仕事がもし来たら受けれるって？
受けれますね。でフリーになった時は結構そっちがメインでやってて。
強いですね。
ただあんまりしたくないなっていうのがプログラム系は、
でラーメン美味しくできるかなっていう本をイーストプレスさんから出してる。
はい、
飛びましたね。
イラストレーターやってて、何
ウェブプログラマーからイラストレーターになったのが何でか
全然飛んじゃってね。いきなり本を出したみたいな。
おかしい。
本当聞きたいところが違うんだよ。
やべえなこの
人。なんで
一番大事なところじゃないですか。パンメーカーからウェブプログラマーにな
っ て、結局
本出せるんじゃないですか。
そうです、右翼癖があって、はいはい、結局そのデザインとかイラストをずっとやりたかって転職して、ウェブデザイナーとしてやってたけど、プログラム寄りになっちゃったから、なんか違うなっていう方向性を変えたいと思ってフリーになろうってイラスト。
イラスト。でもすぐ独り立ちできたんです
か？独り立ちした時はそのまだコーディングとかプログラムの仕事を受けてました。なのでイラストの仕事よりもプログラムの方が比重が大きかった。 て、今はもうイラストの方が多くなって
る。なるほど。それでクリエポっていつから始めたの？
クリエポは前ので3回目なんで3年目。
あ、じゃあ僕と同じぐらいです
ね。あれですね、なんか独立してからすぐ出たんですよ。
じゃあもう3年か4年ぐらいなんですか。
そうですよ。
え、そうなんだ。
3年目ぐらいじゃないですか。
あ、そう、
はい、
それで本を出すってのはすごいですね。
あ、ありがとうございます。
すごい、
う
ん、
長熟じゃなくて早熟です。
早熟
です。早熟。あれ食べ、はい、うまい。すごいすごいな。それであれですか、本はどうやって出したんですか。
本は持ち込みを、まあ、コミックエッセイもずっと読んでるのが好きだったんで、まあ、書きたいなと思ってて、でいろんなところに持ち込みとか、まあ、コンペみたいなのを応募して、でたまたま連絡いただいたのがそのイーストプレスなんで。
最初からこのラーメン縛りだね。
いや、最初はあの愛知県、僕愛知県出身なんで、名古屋飯っていいよねみたいな本を企画して、まあ何ページか書いて持ってったんですけど、なんかこう名古屋飯が出版業界的にあんまり弱いらしくて、人気がないらしくて、食べグルメ系だったら北海道、沖縄、旅行だったら京都、鎌倉みたいなのは人気あるんだけど、名古屋はねみたいなこと言われて、でも絵柄と、まあ、そのフードコーディネーターっていう資格を持ってるんで、なんか食べ物系でみたいな話が。
フードコーディネーターって、はい、その時間軸だといつから、
フードコーディネーターはフリーになって、まあ、なんか差別化しないとなと思って、そこで勉強して取ったって感じです。
具体的に何ですか、フードコーディネーター
って。フードコーディネーターはなんか幅広いんですけど、まあ、食べ物のこの
知識
です、ね、あとマナーとか、そういう全般的な。
それ資格取るの高そうじゃないですか。
いや、高くはないですね。1万ぐらいじゃないですか。
あ、そうなんですか。はい、いろいろ講座とか通わなきゃいけないのかな。
あ、それはもう全然あの独学で大丈夫で。
あ、そうなんですね。
はい、そんな難しい資格でもないですね。
でもなんか強いですね。あ、じゃあ一番に関してはなんかプロなんですね。
プロになるんですかね。
でもすごいんですよこれ。こんななんかいろいろバラエティがあって、割となんだろう、せんべいを砕いてエビのね、エビ味のラーメンにしたりとか。あの片栗粉がないからじゃがいもですりおろしたらとろみが出るとか、結構そのちゃんと料理をやってる。もやしは水から茹でるとシャキシャキするなんか本当にちゃんと料理をしてる人の本なんだなと思って。
なんか最近本当流行ってますよね、こういう食事系。
そうなんです、グルメ系の本はすごい流行ってて、漫画もテレビも。
そうですよね、よく見たらなんかそそられますもんね、孤独のグルメとか。
ああ、そうですか。
面白い。
これはもともとすごい料理してたんですか。
料理、自炊は結構してるんですけど、まあ、ラーメンはそんな食べてなかったんですけど、
じゃあこれのためにち
ょっとレシピを考えて書いたって、
そんななんかレシピって考えられるもんなんですね。
まあ、大体こう何と何を組み合わせたら美味しくなるみたいなのは。
じゃあ本当はこういうシチュエーションじゃなかったけど、まあ、いろいろアイデアを出してこうなったって感じ。
そう、
すごい、そうなんだ、すごいんですよね。ということでですね、まあ深澤さんのことが大体
すごい甘
さ、ね、第1部が
第1部
終了したわけですね。で
深澤さんは
トマトさんの第2部に
もう一個ね、ちょっと新刊出すんです。出るんですか。
出ます、5月の17日発売で、
はい、
もうすぐです。ゴールデンウィーク
で、
でそのなタイトルは何ていうの
は、株で調子に乗って失敗しましたっていう本
で、それでまたさ食いつきそう
なんかもうね、もう笑顔だも
すごい。だってさっきまでとのこのギャップが、
興味が、ね、
さっきまではちょっと嫉妬してるような表情だったけど、今回笑いが止まってない感
じ性格悪いみたいになってすごい、なんか人の不幸そんなことはないんですけど、でもすっげえ興味ある、
ね、あれも僕もあるもん
でも、ね、株で失敗したん
だ、うん、タイトル通りの話ですね、やらかした話。
いつから、今いくら株を失敗したんですか。
トータル
言って大丈夫
マイナス、そうですね、大丈夫です。マイナス500、一時期マイナス700万までいって、最後取り戻してマイナス500で
終わる。そんなに、え、株ですよね。
株です。
株ってそんなにやらかさ、なんか FX とかの方がやばそうな気がするけど、
一応信用取引って言って、その元金以上に投資できるようなシステムがあって、
株をやるんですか。
そうそうそう、流しましたけど、すごい額言いましたよね。
こうなんかスルーして
ました。500万って、500万以上の収入があったと思うんですか。
いや、信用取引なんで、結局その、
まあ、
なんだろう、元での、そう、3倍投資できるんですよ。なので実際200万ぐらいを元手に3倍の額投資して、まあ、全部失って、はい、でも貯金自体はあったんですよ。その、まあ、はいはい、会社員時代
に儲かれば3倍
は儲かってた、儲かってたはずなんです。
はいはい、元でもすぐ取り戻
す。ギャンブル性が高い。そうですよね、それ。
まあ、株自体にギャンブル性はないんですけど、本来は。
はいはいはい。
ただギャンブルっぽい感じでやったから失敗したよっていう話が書いてある。
はいはい、はい。
具体的に何を買ったんですか。
は、いろんな企業の株を買ってて、まあ、一つの企業で500万負けたわけじゃなくて、いろんなところに手を出して、一時期調子良かったんですよ。もうなんか月それこそ100万ぐらいこう儲かってて、
いつから始められてたんですか。フリーになって
から、老後が不安で投資をしよう。収入が不安定になるじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあちょっとなんか投資的なことをしないと。
本当になんか長年やってて詳しく調べたわけ
じゃなく、じゃなくて本当に素人が
コツコツと安定的な株を
やろうと思ってやって、でちょっと調子が良くなってきて、もっと投資額を増やしたら、
はいはい
はい、もっと儲かるぞってなって、
はいはいはい、
部
屋なくても
部なんてどうでもいいみたいな、はいはいはい、なって増やした瞬間ガコンっていって、で1回にまず200万負けたんですよ、
はいはい、
で、まあ、200万負けたってことは取り戻せるかもしれない。
確かにちょっと額を多くしたらですね、
さらに増やしてやったらまたさらに負けて、泥の間にはまってて、
確かに取り戻そう取り戻そう
そうです。
すごいね。
っていうのが面白おかしく書いてある漫画なんですけど、
それってなんでそんなに株がグンとなった、原因は社会情勢とかもあったんですか。
まあ、株価自体は多分1000円ぐらいしか下がってないんですよ。だ投資額がそのところに、まあ、100万に、じゃあ10まあ、そうですね、100万とか200万とかかけてたから、
なるほど、
ちょっとの株の下げ下げで、
そ
っちは額を下げてるから、
例えば200万円分買って、まあ、10円下がったら、200×10 のっていう話なんです。なので、そうですね、
なるほど、ま
あ、100万円分ぐらい投資して、みたいな感じ
で、でも儲かってた時もあるわけね。儲かってた時は、こう、そこで、一回終わりにしてないんですか。なんか流れとしてもこう見続けただけってことですか。
そうですね、儲かった時に、まあ、その会社の株自体を売って、はい、今度別の株でもう一回みたいな。
なるほど。じゃあ、株をやり始めてからのトータル額は、まあ、儲かった時もあったから、差し引き、もうちょっと損した額って少ないっていうわけでもない。本当にトータル
で、マイナス500ですね。
あ、すごい。じゃあ、振れ幅で言ったらもっとってことですね。
そうです、そうです。
じゃあ、もっと負けて。
もっと負けてたけど、こう、ギリギリこう、復帰して、マイナス500で落ち着いてはないですけど。
落ち着きはないですけど。今もやられてる。
今も一応、でも、もう、信用取引はやめました。
もう、その株持ち続けてんじゃなくて、もう一回売ったんですか。もう、やばいと思って。
売りました。で、信用取引自体が、制限があるんですよ。まあ、お金借りてるわけなので、
なるほど、
6ヶ月間しか持てないし、なんかその間にちょっと下がってったら、なんか担保のお金が足りないよって言われて、追加入金しなきゃいけなくなって、
な、
まあ、それが、まあ、払えなくなったら強制的に売られちゃう、
ね、
まあ、強制的に借金ができる。
すごいですね。でもそうか、でも本出せたわけだから。
そうですね、ネタを買ったみたいな。
500万
で
ちょっとしたあれですよね、あれみたいな感じですよね。
ちなみにこれで500万回収する場合って何部売ればいいんですか。
だいたい5万部ぐらい売れたら、まあ印税でトントン まあ、その500万が回収できるかなっ
ていう、うん、ああ5万部か
5万部、うん、
5万部
5万部って相当売れて
ないですかねコミックエッセイで5万部は相当なあれですけどね、
ねそうかじゃあまあそうですね
あれいやなんかまとまに
これは何万部売れたんですかラーメン
それはもう、ま、万とかじゃなくて何千部の
何千部、はい、
ああこういうのって今ネットでも見れたりするんですか
ネットでお金払わなくてもそれはラーメンの方はあのニコニコ映画って言ってなんか、はい、ニコニコ動画のまあ、漫画を公開している版のコンテンツがあってそれで見れ、
はい、全部見えるんですか
一部ですね、
あじゃあぜひ見てください ね気に入ったらぜひ買って
くださいそうですねぜひぜひ
ください株の方はなんかそうそれ以外にも失敗したんですよ
そうですね株で失敗した後に、はい、今年の初めにこう仮想通貨
今年の初めに買ったんです
あの去年仮想通貨すごいブーム来てたじゃないですか、はい、で株で失敗した株を取り戻そうと思って、はい、今年の初めに、仮想通貨を買ったら、まあ、記憶に新しいコインチェックさん、
はい、コインチェックさん、
はい、あの事件ありましたねあの事件の被害を受けて、
うん、あ仮想通貨自体っていうよりはコインチェックの被害を受けたと
コインチェックでそのビットコインとか、はいまあ、他の仮想通貨を何個か買ってて、うん、でコインチェックの中のネムっていう仮想通貨が、まあ、流出っていう
のが知ってる名前ですね、
まあ、それもちょうど買ってたんですよ、うん、でも全部盗まれたっていう話になって、うんはい、まあなくなっちゃったっていう
あれなんか保証
してくれる結局帰ってきたんですけど、はいはい、あの僕が買ったのが確かいくらだったかな150円ぐらいで買って
めちゃくちゃ下がってる
そうで帰ってきたのが88円ベースで帰ってきたんですよ
あそうなんですか
そうそうですそうですまあ、今もっと下がってるから
あれなんですけど、はいはい、まだいいんですけどあの時にいくらで買ったからその当時のお金を返しますじゃなくて現段階で
そうそうその時が88円だったから88円分で
瞬間が
返しますよって言われてそれはないだろうみたいな
持ち続けてもよかったとい
やそのコインチェックのネムに関してはもう強制的に返済されましたあ他のビットコインとかはまだ保有し続けてるんですけど
あ、じゃあ実際みんな返されたって言っても損された方が多いってことですか
多分そうですね、
でまだ今下がってるんですかそれより
今多分88円切ってるんじゃないですか50円ぐらいになっちゃってるんじゃないかな
ビットコインもなんか下がって
ビットコインもかなり下がって、ね、僕が買った時200万ぐらいだったので、うん、今100万以下になって
る、うん、天井ですね、
きついわ
きつい
そんなにもうなんかやる気が
野本さんなんかやってるんですか
やってない
何もやってないのか
あれはやってる確定拠出年金はやってる
ああ、はいはい、
そういうやつはやってない
なんで北海道の家を買うぐらいですか
何北海道の
やろうとしてる
何バクチじゃなくて株を株は興味あるんだけど
違うなんか、まあ、家見たとか言ったじゃないです
か。あ、家見た見た。
不動産を持つ。
あれなんか調べたらだから結構その上級者じゃないとああいうのって
不動産
投資ってのは結構難しい。株とかより断然難しい。そんなの素人手出せないし。
好きですよ。
不動産。でもあれって元で結構いるじゃないですか。
大野さんぐらいじゃないと。
いえいえ。
大野さん何かやってないんですか。
もう何もやってなくて、何もやってないから今の話何もついていけない。
何もついていけないけど、なんかそんなにいや株には対してすごい興味あるから。坪井さんもさなんか株に対して割とね。
なんか坪井さんからもなんか失敗してる話
を聞いたから。坪井さん怖え。
坪井さんもコインチェックで被害見たって。
ああ。
坪井
さんも夢よかった。
すごい人もでもそれネタに仕事本もらった的なこと言ってますね、うん、
そうなんだじゃ株なんですねやっぱり
株が一番
でもあれじゃないですか僕は今株に何が興味があるかっていうと株主優待
あいいですよね。
現代版の僕はあれ、現代版じゃないけど、
なんかありますよね。
あの人みたいに、あの人尊敬してるから。
確かに慣れそう。
だから自転車で移動してるから。
そうそうそう。あの人さん名前出てこない。
切りたいですか。
切りたいじゃん。
そうか。
いやこの間ね、あの北海道のラウンジで、日経馬から読んでたら株主優待のこれはいいですよみたいなの書いてあって、そうかあの株自体で儲けようと思わないけど。儲けようっていうかなんかそれは怖いから。
その前になんで日経ウーマン読んでたの。
ウーマン。
ラウンジ置いちゃったから。なんか読むもんないなと思って。
そもそもなんか日経ウーマン。
日経ウーマンぐらいしかなかった。あと新聞とかだったから。
あぐらいしかなかった。
新聞でじ
ゃん。日経ウーマン。やだよ。そういう雑誌読みたいよ。それで株主優待とかではなんかやってないんですか。
優待も何個かもらったことあるんですけど、その吉野家とか、なんかまあその飲食店系を何個か買ってた時期があって、その時にその食事券とかクオカードをもらってたんですけど、結局なんか1年ぐらい、違うな、半年に1回とかのペースなんですよ、あれって。
なるほど。
大体で最低でも何株持ってないともらえないみたいなのがあって、で、まあ、結局まあ、500円のクオカードもらうのに、まあ、マイナス500円以上に損失出てたらなんかあんまり意味がなくないかなっていうので、そうやったら株でプラスが出た時に売っといた方がなんか、
まあ、それと
儲かるか儲からないかで言ったらそっちの方が儲かる。
桐谷さんとかいう人はもうずっと買って持ってるんですよ。その
あの人はもう投資さんがもう何億単位で持ってるから、
だから上がろうが下がろうがずっと持ってるみたいな感じで、それで優待をみんなからもらうみたいな感じですよね。
そうか、なかなか。でもあれですね、チャレンジャーですね。だって株だって今までそんなやったことなかったから、
そうですね、
全然株をやろうと思って、
はい、
やり始めてから勉強したんです。
やり始めてからちょっとずつ、初めだから本当に少額投資だったんですよ。10万20万ぐらいから始めて、徐々に貯金どんどんぶっ込んでって全部なくなったんですけど、
すごい。
今までなんかギャンブルしてた経験とかある？
ギャンブルはないですね。あ、パチスロぐらい。
でも逆にそういう人ほどグイッと行きやすいんじゃないですか、大人になってから。
一気に。
大人ですけど、
大人になってからやり始めると、
ああそのすごい、
そうそうそう、
ギャンブル感みたいな。
学生の頃とかね、パチンコとかやってたから、余計になんかもう株とか怖くて手が出せないなっていう危険性が高すぎてって思うからですね。
もうね、うちの父親がすごいパチンカだったから、
はいはい、
だからパチンコは絶対やりたくないなと思って。うんうん、
それ以上に天井がないですかね、あの株とかは。いくらでも出せるじゃないですか。パチンコは1日負ける額が決まってるじゃないですか、最高でも。だからその差はめちゃくちゃ大きいですね。危険指数が高い。
すごい。
でもやってたんですよね、
パチスロー。
パチスロ
ー額言ってないけど、実はめちゃくちゃ負けてるかもしれない。
でも最初の動機がコツコツから入って
るじゃないですか。そうそう、投資をしよう、何ですか。
そこがなんかその魔物のなんかこれをもう来てるんですよ。
おでかく狙ってやろうから入ってないから。
そうそうそう。
余計。
そうですそうです
。そうです。資産運用。
あれみたいなんかおかしいぞみたいな感じが転がりがどんどん。
そう、そこでいい方に転がっていっちゃったから。
いい。
最初当たってい
くも悪くも。
理想的な落ち方です
ね。そうそうそう。
絵に描いたよ。一番喜ぶ。
でも
分かる、すごい。
仮想通貨はもう。今年の初めぐらいから、てか年末ぐらいからやばそうな雰囲気かもしれない
です。まだいけると思ったんですよ。なんかまだあれの時がピークだと思って、あれからさらに上がるみたいな。
これはもうこっちは絶対手出せないなと思って。もうなんか2、3年前というかもっと前から始めた時にやった人はボロ勝ちしてたけど、今は全然多分。あれです、始めたらみたいなことを言ってる人が多かったから、すごいな、でもそういうことがあったりですね。そういう時ってどうなんですか、結構落ち込むんですか。
そりゃもう死にたいぐらい落ち込むでしょ。
めっちゃ笑いながら落
ち込むんですか。性格悪そうに、やめて。
そんなの
それは ね、
イエスしかない答え。
100万200万失って
。暗黒で聞くなら笑いながら聞くのやる。
そういうふうに俺をこう愛してるわけでしょ。いやいや、そんなわけですけど、あの、はい、いや、いや、いや、俺だったらもうね、もう耐えきれない。
いや、落ち込みました、落ち込むし、やばいなっていうのがあって、まあ、でも、ちょっと漫画に してやろうと、とりあえず思って。
ああ、なるほど。そっか。それは、あれですね。でもなんか、そうですね。プラマイゾロじゃないですか。
ゼロ、
ゼロ。借金がなくてよかったですよね。
そうですね。赤
いのがなかった、
ね。赤、そうですね。
貯金がその働いてた分があって、
まあ、
って
ゼロになって一回マイナスまでいったんですけど、残高自体は。
ああ、
はい、
これ。
それはちょっと復活
させて。復活して終わったというか、まあちょっと落ち着いたという、はい。
そっか、これはすごい経験をされましたね。うん、兄弟とかいるんですか。
兄弟、兄が一人。
家族とか兄弟は株でボロ負けしてることに対して何かあってもね。
それは言ってないんで。
言ってない。じゃあこの本が出て死ぬ。
出てもし本屋で見かけたら気づくかもしれない。
書影を見ても書影っていうかもうバレるじゃないですか。そろそろ
ご結婚？
あ、してないです。さすがに。
そうなんですね。
これバレるんじゃないですか。
バレますよね。
まあ、あのこっちから言わない限り多分バレないんじゃないですか。多分そんな何の仕事をしてるかってあんまり。
え、そうなんですか。
イラストレーターをしているっていうところまで言ってあるけど、その何の本で書いたかとかっていうのはいちいち報告もしないんで、あとそのネットとかも疎いんで、
なるほど。
多分本屋で見ない限りは気づかないです
。すごい。お会いしました。
いや、奥さんがいないだけパシですよね。いたらもう殺されますもん。
殺されますね。
親は、まあ、自分のお金だからですね。
まあ、そうそうですね、結局は。
じゃあですね、ぼちぼちあ、これコミショご飯飯って連載されてますか。
それ前あの本当にあった笑いの話スペシャルで、はい、ゲストで3回連載させていただいて。
どんな飯ですか。
は例えばなんかコンビニとかに行って肉まん買いたいけど店員と会話をするのが怖いみたいな。
あ
でその、まあ、コミュ障がご飯食べるとき苦労してるっていう。
実話
を元にしたっていう。
こんな明るい漫画描いてるのにコミュ障なんですか。
コミュ障ですね。基本人と話ができない。
いや僕も食べたいのに喋りたくないから買えないみたいな。
ですよね。
何が例えば何
で肉まんとかも買いたいなと思うけど、肉まんくださいってなんか恥ずかしくて
言えないですよね。
あ、なるほど。
おでんとかもこう、
お前肉まん買うのみたいな顔分かんないで、それがなんかこっちに蓋がこう自分で取れたら座るのに肉まんくださいって言わなきゃいけないのがすごい苦痛というかですね。
なるほど。
唐揚げくんくんってなんか
めっちゃわかります。恥ずかしいですよね。
唐揚げくんくださいみたいな。
そうか。
そうか。ないですか、そういうの全然。
いや、さすがに そこまでは ないんで。そっか、そういう人が本物なんだ。
そういう話ですね。あとなんかこう本日の日替わりデザート詳細は店員にみたいな、
あるある、
書いてあって詳細を尋ねられずに頼んで公開みたいな。
それはね、
いや、コミュ障というか、なんか天秤にかけて、あ、言わなくてもいいなと、なんかもう買いたい欲よりも喋りたくない欲が勝って買わないみたいな感じ。
なるほどね。
喋りたくない時ってあるじゃないですか。
ありますあります。
特に僕はあの学校とか行った時に朝誰にも会いたくないっていうの
を。え、どういうこと。
通勤途中とか通学途中ですよね。
通学途中に絶対誰にも会いたくない。
え、なんで。友達でも
なんか 朝のテンションすごい低いから、
いろいろ
なんか話すテンションじゃないんですよ。なのになんかいようみたいな感じで言うか言われると、やべえテンション上げないとみたいな感じになるのはあるんですけど、そういうのってどうなんですか。
でも中途半端な知り合いいるじゃん。あの挨拶するかなしないかなみたいな女の子とか、
そうい
うあのなんだろう、この間なんかね委員会で一緒になった女の子があれ 一言二言喋ってたけどどうしようかなっていう時のぐらいの距離感だったあれかな。
ああ、僕知り合いだったら全然その時そういうのないです。僕オンさんみたいな感じは。
でも日によってそれがオッケーな日もあるんですけど、はい、もう本当にダメな日もあって。
そう、僕他人に向けてですからですね。他人と喋りたくない。
ああ、知らない人と。
そうですね。
電車とかだと困りますね。なんか電車通勤で一緒になった時、そうそうそう、こう、
そうそうそう、
なんていうの。
あ、知り合いとですか。
知り合いと。
それは全然嬉しいですね。
この間あの以前あの西野君って言ったじゃないですか。西野君っていう、まあ、あのリハビリーズがよく出てた、
はいはい、
ね、勝山さんって収録の後、まあ、西野君の家と近いの、
はいはい、
近いというか、あの沿線が同じだからなんか一緒に帰ろうやみたいなことを言ったんですって、はい、で本当に一緒に帰ってたら、はい、あ、全然会話がなかったっていうね、誘ってきたくせにほとんど
こっち側の意見
そういうこともあるかなっていうある。
でもだから戻すと電車の中でいて、うん
は
い、
朝とかの
朝ばったりやって気まずい時もありますし、
はい、
人一人挟んでないところに気づいた時とかが
めっちゃわかります。声かけるかどうかっていう。
で向こうも気づいてそうだけど、はい、気づいてないふりしてそうだなみたいなのが、はい、
なんか話しかけた方が話題を振らなきゃいけないみたいな、
そうそうそうそう、
あるじゃないですか。
そう、ね、みんな本当に喋るのが
な、 ないですか。でもそういうの、
いや俺もある
じゃない。
いやあるけど、俺は気づかなかったふりをするから、
そうそうそう、でも してる時の時間でなんかすごい罪悪感ないです
か。うん、あるけどな。まあでもまあそう、あっちがだからさ、大野くんみたいなオーラを発してるのを気づく場合もあるじゃん。あ、なんか
喋
って
ほ
しくないんだろうな。こっちはなんかもう喋る気満々だけど、
それもそうなってるとなんか申し訳ないなって気持ちになっちゃって、余計なんか話せない。おでかは平気なんですよね。
もう平気ですね。なんか朝なんかそのテンション下がるとこはあんまないですね。
行って、
うん、寝るときまであんまり変わらないですけども、
目覚めがいい。
そこもわかんないですね。人とは話すのは苦手ですね。その知らない人と、
うん、
声かけられたりするのは嫌ですね。知らない人から、知ってる人だったら全然お久しぶり。
馬さんはでもラジオとかやってるから知らない人と話すの。
いや、もうすこぶる苦手。
ああ、そうなんです
ね。ゲストさんとかよく来るじゃないですか。
はいはい。
全然知らない人来て喋るじゃない、うん、すぐ帰るからね、ゲストさん。だから、うん、今までは深夜の生放送だったから、ある程度この前室っていうか、なんかこの控室で打ち合わせしつつ会話はできるんだけど、もうホッと来てホッと帰られるから、
あ、
もうなんか
もうアイドリングがない状態。
そう、アイドリングがない状態で喋っちゃいけないから。もう
プロです。そこで喋れる人ってプロですよ。
プロね。
なんだろう、結構そのタレントさんとかね来たりするけど、それ以外は喋れないからね。
はいはい。
なんかこう、なんだろう。
あ、そういうことですよね。
ビジネスライ
フ。はいはい。そうですよね。
感がすごい。
はいはい。相手もその場だから喋ってくれるみたいな感じですよね。
そうそうそう。相手はその場。もしそのなんだろう、控室じゃないけど、そのなんだろう、そのスタジオ外出たらもう絶対喋ってくれないんじゃないですか。
はいはい、
だからメール交換とかもほぼほぼしてないですから
ね。
ゲストさんと、
はい、その後だから一緒になんか食事でもみたいなのがあったりすればまた違いますけどですね。
したくないですかね、今の環境は。だから、そう、まあ、僕はあれだから、おちゃらけてるだけだから、なんて言ったらいいんだろう、別にあのコミュニケーション取る必要がなくて、
ああその場では
役割として、申し訳ないけど、なんかこうドジっ子担当だから別にそんなに、ただあの毎回言ってるんだけど、そのミュージシャンとかが来て、
はい、
CD を、ま、メインのフロッグマンさんには渡すんだけど、
はいはい
はい、俺にはくれない場合が多々あるから、
はいはいはい、
あのでもミュージシャンが悪いわけじゃなくて。はい、ミュージシャンについてるなんて言ったら、あのレコード会社の人が気が利かないっていうね、
はいはい、
そうそう、ミュージシャンが悪いわけじゃない、ミュージシャンはなんかそういうのにそこまで手配できないから、
でもそれは単純にもらえないのが悔しいだけで、
そう、
聞きたいわけじゃないですよね。
聞きたいわけ
ではないですよね。もらったところで絶対聞かない。
好きなことは聞きたい。でもまあ往々にしてね、あれ売れないからさ、なんかこうなんとかあの見本用みたいなので。
ああ、非売品が入った
りとか。売っちゃいけないから、そうですね。だから、売ることもできない。
売ろうとしてんだなってことだけは分かりました。
売ろうとして
る。今の売れないんだよね。
売れないんだよ。
レコード会社の人、売れないのは売れないから、金にならないから、買ってくんだって話
だよね。中でちゃう。分かるぞ、もう。プンプンするわけ。だから、俺わざとトイレとか行くもん。席とか離れたりして。
じゃあ。
なんかこう、もうこっちにガッて来て、だからそのフロッグマンさんにこうガッて来て、こう喋ってて、なんか俺行っちゃいけないんだなと、さっと行くと、なんかもう、フロッグマンさんは帰ってくると CD を持ってて、そういうのだとなんかキュッとなるよね。あ、そうかって。まあまあそうだよな。そうだよなって思いながら。
いやっすね、なんかね。
でもくれる人はいるよ。半分ぐらいかな、半々。
ああ、半々。
半々。だからもらった時の嬉しさたるやって感じかな。だからそういう時は俺ツイッターとかであのすっげえ設定するけど、もらってない時はもうなんて人に、は
い、ミュージシャンでもいろんなレコード会社がいるじゃないですか。
そう、
例えばこのレコード会社は
とかは、いや、わかんないんだよ俺、その辺の詳しいのがわかんないけど、このミュージシャンはくれなかったからチッて思うそのレコード会社はあれくらいだけど、わかんない、半々かな。でも、うん、そうそう、そんな感じです。
いや、まあ、でもあ、多分上げてた方がいいですよね。他のところでも上げてないってことですからね。
そうだから、まあ、なんだろう、何者でもないから、わからないから、アシスタントに上げる必要はないだろうな、あれ
は。せっかくだから上げ、そんな、
ね、
一枚一枚のあれはないですからですね、原価的なものがですね、
別にあれでもいいんだよ、サンプル版みたいな、
うん、そうですね、
自分でそのリリース前のまだジャケットができる前の、
はいはい、
そういうのもらう時もあるから、
まあ、それフログマーさんはそのちゃんとしたやつで、そうそう、松さんがサンプルだとどう思います？
いや全然
あ、それはそれでいい、
それは全然です、まあ、あ、なんかちょっともう在庫がみたいなことは全然、
それ前3人やってたじゃないですか、あの本田、その時は
それはもちろん21だ
よ、21だよ、さっきは2だったんだ、ちゃんと、
いや違う違う、21だよ、俺はもらえない
1人、1、まあ、そう
そう、多分、ね、鈴木明ちゃんとブロックマンと3人でやったんだけど、ブロックマンと鈴木明ちゃんはクレジットされてんだよ、東京 FM とかのラジオ、俺はされてないから、もうラジオ聞いてない人はもう出演者2人だと思ってるから、
それが原因なんじゃないですか。
まあそうだね今回ブロックマンしか入ってないから、あ、まあそうなんだけど、
それで1人で回そこ入れる枠はあるのに、
そうなんだろうね、
そうですよ、
でもなんか責任感がないっていう意味では、まあ、まあそれでもしょうがないかな、
どこに理由があるかがちょっと難しいところですね。
もうでもなくてはならない、
ね、相手からしてゲストからしてみたら一人だっていう、そのマネージャーさんとかが一枚用意してて、
そうそう、
はい、だったら、
あれは、
そうですよね、あ、もう一人いるみたいな、
まあ、そういうことか、
調べようがなかなかないですもんね。
だから、もし深澤さんとか皆さんがラジオとかに出るときに、書籍を一冊しか持っていかないのは、
余分に持ってった、
余分に半冊持ってって、ディレクターの分、プロデューサーの分、出演者の分、アシスタントの分、4冊ぐらい持ってれば、まあいいんじゃない。4、5冊、そんなに上げるとちょっと痛手だから、
痛手ですね、
書籍だから、
プロデューサーと、
プロデューサーはね、下手すると発言権がないかもしれないから、プロデューサー、ディレクター、ディレクターもね、の方が決めれる可能性があるから、ディレクターの分はあった方がいいかもしれない、
生々しい、
ディレクターを上げた方がいいと、
そう考えると沼津さん外れそうですね
一番初めに外れるポジション、
プロデューサーいない場合多いからね、はい、いないっていう場合もあるから、ね、はい、ディレクターは出してるから、絶対
個人的には何の予定もないから何のアドバイスにもならない。
ポンさんラジオ出てたじゃん。
あれは、ああ、そっか。でも そんな何かを持っていくような告知のためのじゃないから、はい、
だからそういうもんですよ。
なるほど、
うん、持ってった方がいいけど、まあ、持ってかなきゃ持ってかないで別にいいけど、あの差別化しちゃうとちょっと、
あ、確かに、
あのちょっとなんかね、だから持ってかないならもうスパンと持ってかないか、もうなんか出版社用意してくれるんじゃないかなと思う。有村なんだっけ、お姉ちゃんが出た時に、お姉ちゃん、なんだっけ、
広瀬すず、
広瀬すずじゃなくて、あの、有村
架純
のお姉ちゃんが出た時に写真集を持ってきたのよ。
うん、嬉しい。
いや、それがもう在庫がなくて、ああ、ご本人の写真集だった、ご本人が所持してる写真集しかないっていう、
ほうほうほう、
どうなりました、
もらえませんでした。
あ、クロクマンさん
もうもらえません
でした。あ、そうなんですね。あ、じゃあそこで見せるような感じで、
はい。あ、まあそれはそれでしょうがないなと思って、2人とももらえないから、うん、ちょっと欲しかったけど、
在庫がない。
でもそれいいですよね、
うん、本当にごめんなさいって、はいはい、それはでも出版社の方から言ってもらった方がいいかな、ご本人がっていう、
あ、謝らせないでってことですね。
そういう時はそういう感じだったから、はい、まあ、そんなどうでもいい話なんですけど
根が深そうだ
ね。根が深い。毎回下打ちしてるから、ね、そんなことない。ということでですね、今回深澤さんをお招きしました。深澤さん、ちょっと告知は何か、キンキンで。
キンキン、書籍が5月の17日、さっき言った株で調子に乗って失敗しましたっていうのが、はい、イーストプレスさんから発売されます。はい、もう今、Amazon で予約受付中なので、興味のある方はぜひ。
コミティアとか出るんですか。
そうですね、でイベントは5月5日にコミティア出ます。でその翌週にデザインフェスタ
出ます。なんでそんなに活動的なんですか。
活動しないと知ってもらえないからですかね。
素晴らしい。え、初めてですかコミティア。
いや、コミティアもずっと出てますね。
デザインフェスタでは何出してますか。
デザインフェスタはステッカーとか出してますね。
ステッ
カー今日も来てないけど、こういう太った動物のキャラクターのステッカーをこういう5、6とともに、はいは
いはい、おお、面白いですね。
面白いですね。
なんかちょっと自虐ネタみたいな。
そうですね、そうですね、太ってて何が悪いぐらいの感じの動物を全部太らしたキャラクターのステッカーがデザインフェスタで出しています。
なるほど、ね、いろんな方向に
いろんな方向に。コミティアはまあ、同人誌、オリジナルの同人誌、デザインフェスタはグッズみたいな感じです、ね、
いいですか。宣伝は
そうですね、大丈夫です、はい、
じゃあ大野さん、なんか
何もないです。
何もないです。
じゃあ、そんな感じです。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。